川村陽介です。早川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はバスケットボールスクール山梨 i7 での早川さんと子どもたちとの関係性について伺えればと思います。
はい、
早川さんは子どもたちが自ら成長するためにどんなサポートされてるんですか？
そうですね、基本的にはそんなに子どもたちには何かをさせるというか、うん、教え込むという形はしないようにしています。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあ練習方法をちょっと言うぐらいで。
そうですね、伝えてあとはそれをやってもらって、うん、まあ、できたかできないかっていうところで、あとは子どもたちがそれに関して自分たちでどう感じるかっていうところを見て、こちらがこう何かこう褒めたりとか、まあ、ナイスチャレンジと伝えてもう一度やってもらったりとか。
じゃあ失敗じゃなくてナイスチャレンジと。
そうですね、基本的には失敗はないと思ってるんで。
じゃあ今のができなくて何なんだとかってそういうことは一切ないんですか？
ないですね、全く。
でも例えば野球 の、はい、少年野球団とかサッカースクールとかだと、はい、まあ、部活とかもそうですけど、はい、なんでできないんだっていう指導者もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、うん、なんでできないんだっていう、私がずっと小さい時に言われてたり、選手の時に。
あ、はい、
すごく不器用でスポーツ苦手なんで。
ええ、そうなんですか？
そうです、そうです。なのでやっぱりできない人の気持ちがすごくわかるんですよ。
あ、
なので、うん、すごいできないなりにも実は一生懸命やってるので、うんうんうん、なんでできないんだって言われた時に逆にじゃあなんでできないんですか教えてくださいってすごく言いたかったんで、
はい、
できないのを伝える、うん、もしくはできるようになる環境を作るのが私たちコーチの役割だと思ってるので。
じゃあ、まあ、子どもたちができなかった時に、早川さんこうできなかったんですけどどうすればいいですかみたいな、そういうやっぱり質問っていうか、
はい、
そういうエクスキューズはあるんですか？やっぱり、
まあ、i7 を始めて2年ぐらい経つんですが、
うん、はい、
すごく多くなりました。子どもたちが自分たちからこう質問をしてくれたりとか、
はい、
あとはこう分からないことを、分からないことを分からないと言えるようになりました。
分かったふりをするとかじゃなくて、
ね、ないですね。
あ、まあ、分かる分からない、まあ、自分の意見をちゃんと相手に伝えることができる。
そうです。
それもでも最初言うのは結構子どもとしては難しいっていうところもありますよね。
やっぱり分からないっていうことを人に伝えるっていうのはすごく恥ずかしいことだと思うんですけど、でも分からないままでいると多分そのまま分からないまま終わってしまうので、やっぱり自分が分からないっていうことを勇気を持って伝えて、で何か答えが返ってきたものを飲み込んでまたやるっていう、そういうことが子どもたちの、まあ、将来的に見ると大事なことになるかなと思いますので。
なんか今お話を伺って、子どもたちのお兄さんみたいな、まあ、そんな存在なのかなとも思うんですけど。
お兄さんであればいいんです年齢的にはおじさんで。
そうですね、早川さんと僕も一つ違いなんで。
そうです、
年齢的にはもう35、アラフォーは
おじ、ですから、
おじさんですよね。
子どもたちからしたらもうおじさんになる。
まあでもお兄さんみたいな感じがするんですが、まあ、それは早川さんと子どもたちの写真を見ると本当にみんな笑顔で、まあ、早川さんも笑顔であるところからすごい距離感が近かったり、まあ、お兄さんなのかなって思うんですけど、まあ、早川さん自分で子どもたちと接する中でどんな立ち位置だと思いますか？
そうですね、まず i7 だったりとか私のバスケ教室をするとき一番最初に言うのが、はい、自己紹介をして、その時に、早川コーチですとか、はい、早川先生ですっていうふうには絶対言わないで、大ちゃんですっていう名前が、まあ、早川大志というので、はい、まあ、大ちゃんっていうふうに立ち位置が先生やコーチではなくて大ちゃんという立ち位置で立つことによって、はい、子どもたちからまずやっぱりちょっと近くなるんですよ。
そうですね、
それだけでも、
うん、
そうなるとやっぱりこういろんな、まあ、人間関係ですけど、うん、コミュニケーションも取りやすくなりますし、うん、そういう何ですかね、まあ、特殊な、うん、大ちゃんという立ち位置に立つようにはしてます。
まあ、確かにやっぱり監督コーチって呼ぶとちょっと敷居が高いじゃないですけど、はい、まあ、上の存在っていうイメージがしますもんね。
はい、
まあ、そんな大ちゃんですが、はい、大ちゃんはどういう時にこう子どもたちと接する中で喜びを感じる時ってありますか？
そうですね、もう、まあ、単純に子どもたちが笑顔になってる、笑ってる時がすごく嬉しいですね。
逆に悩みを感じる時ってありますか？
悩みを感じるときは子供たちが笑わないとき、その笑顔が消えたときに理由は何だろう、原因は何だろうというふうに考えて、そういうときが自分の悩みになります。
うん、まあ、今までこう練習指導してる中でこう子供たちが笑わなかったっていうか、はい、そういう場面にどういう場面がそういう、
そうですね、はい、まあ、笑わなかった時、まあ、とにかく、まあ、寒い時
なるほど、
はい、冬場のもう極寒の体育館の時は あの笑顔が全くなかったりとか、 あとは、まあ、疲れ切っている時とか笑顔がなかったりするので、うん、どうこうその疲れを忘れるような面白いメニューを入れたりとか、はい、寒い時だったらこう少しでも温まるようなものを入れたりっていうふうにこう考えたりします。
なるほど、まあ、今のすごいなんか勉強になるなって思ったんですけど、子供たちなんでまだ小さいとは思うんですが、まあ、選手のいいところであったり、はい、まあ、悪いところそれぞれあると思うんですけど、いいところを伸ばすのか悪いところを改善させるのか、それはどっちなんですか？
いいところを伸ばします。
あの
いいところしかないと思ってるので、悪いところっていうのは表現を変えると、はい、今できていないところなので、そこは逆にこれからできることかもしれないので、そこも含めていいところだと思ってるので。
なるほど、伸びしろがまだいっぱいあるっていう。
伸びしろしかない
っていう。あでも大ちゃんさんみたいな、こう早川さんみたいに指導されるとすごいなんかポジティブなというか。
そうですね、うん、
でもそれはすごい新しいなと思うんですが、はい、ということは大ちゃんさんは、まあ、早川さんは選手のことを褒めることがやっぱ多いんですか？
褒めることばかりだと思います。
まあ、少しでもいいところを見つけてというか、
はい、
叱ることはほとんどないんですか？
基本的に叱ることはほぼないですね。まあ、たまに叱るとしたら、はい、まずその、まあ、命の危機があることをしている時、はいはいはい、あとは大きな怪我につながる時、はい、軽い怪我とかは正直そこまで気にはしないようにしてます。あとは、他人の、時間を奪ったりとか、誰かに迷惑をかけてるとき、はい、邪魔をしてるときは、うん、まあ、叱るというか止めるようにします。
なるほど。早川さんは子どもたちとコミュニケーションする上で大事だと思ってるポイントってあったりしますか？
はい、大事なポイントは、そうです、まあ、普通に喋るっていうことですその教えるとか、はい、なんですかね、指導するっていう喋り方をすると、やっぱり人ってどうしてもこう身構えてしまって、はい、壁ができてしまうので、こうなんですかね、普通に友達と喋ってるような話し方をして、少し僕の方がバスケットボールを長くやっていて何か伝えられるっていう立場で話すとうまく伝わったりするかなと思います。
まあ、早川さんの場合だとプロバスケットボールの選手だったと思うんですが、はい、それが、まあ、子供たちとそういう目線で喋れるっていうのがやっぱすごいなって思うんですよね。
そうですか、うん、ありがとうございます。
最後に、はい、今日はスポーツをしている子供たちを持つ親御さんいらっしゃると思うんですが、はい、その方にメッセージお願いしてもいいですか？
はい、まずお子さんを褒めてあげてください。お子さんはもうすごくいいところばっかりです。良くないところを見てもなかなか、その部分ばっかりネガティブなイメージがあるので、はい、できるだけポジティブな面を見てポジティブに考えていくとご自身も楽になると思いますし、必ずお子さんは成長するので、ゆっくりそれを待ってあげるといいと思います。
ありがとうございます。明日はバスケットボールスクール山梨 i7 での練習方法について伺えればと思います。最後に早川さんの好きな曲ビーズヒートをお送りします。早川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。